モダンシンタックスレディオショーです。今回は毎月お届けしています月刊小山のこの映画を見たです。お相手はいつもの小林さんこと小山さんです。よろしくお願いします。
はい、小山です。よろしくお願いします。
ということで、3月というか、前回から今日まで何本見たんでしょうか。
32本ですね。
すごいですね。
はい、意外といけました。
意外といけましたね。はい、ということで、始めましょう。
はい、
はい、まずは
1本目ガンパウダーミルクシェイク。
はい、
これね良かったですよね。
最高ですねこれは。
はい、はい、なんて言いますかね、まあ、殺し屋の話なんですけど、ちょっとね親に、まあ、捨てられた形のこう女性の殺し屋がいて、まあ、その人がちょっととある仕事でミスをして逆に組織から追われちゃう。で組織追われで殺し屋がいろんなこう資格を差し向けるんですけど、それとなんかドンパチやるみたいな、まあ、単純に言っちゃえばそういう話なんですけど、はい、もうなんて言うんですかね、ポップなのにすごくその
ハード
で、はい、なんか ああいうこう冴えてない色も含めてなんか楽しいですよね。
だからミルクシェイクって言って、そのシェイクっていう感じでごっちゃ混ぜが、
はいはい、
あの破綻なく、
そうそうそ
う、うまいことあのごっちゃごっちゃになってるっていうところが非常に面白い、
ね、あの謎な、ね、図書館員がやるこう殺し屋のバックアップ組織みたいなやつが出てきたりとか、こう、ね、親子の話になったりとか、 いろんなものが入っててすごくこうまいことまとまってる映画です。
で最初誘拐の映画かなと思っちゃったら、うん、途中から、なんか組織との、うん、対決ものになっていくっていう、
し、まあね、その、うん、親子、まあ、実際の親子とさらにその疑似親子みたいな、うん、ちっちゃい子との関係みたいなやつもすごくうまいこと描かれていて、う
ん、
そう、だから
本当にいろんな要素がミックスされてて、うん、それがうまいことつながってて、
つながっててね、うん、こう何そのアクション的な切れ身もたっぷりあって、
でそのアクションの中にもいろんなアクション映画、もう日米問わず、うん、昔今問わず、
ね、
のいいところがガッと入ってきてて、
ミシェルヨー姉さんが必殺仕事人的な殺し方をするじゃないですか。
そうそうそう、あの首を紐で吊って最後ビーンってやる、
鎖なんですよ、もう最高ですよみたいな、もういろんな切れ身がたくさん入ってて、いわゆる何、ガンバトルアクションとかそういうのが好きな人は絶対見るべき。
あの主人公があの黒の革のジャンプスーツ、
うん、
あれはあの梶芽衣子らしいですね。
ああ、そうらしいですね。
女衆サソリみたいですね。
あ、修羅雪姫がモチーフだってだから監督のインタビューを言ったような気がしますけど、まあまあそういうのも好きな人なんです
ね。そうそうそう、だから、たくさん見てる人は あの映画のこれだ、 あの映画のこれだって引っかかる部分が多々あり、
そうそう、なんかまあタランティーノと一緒でうちらが好きそうな映画をずっと見てた監督さんがもういろんな好きなものを放り込んでる感じで、
しかもそのタランティーノのオマージュしつつの作りなんで、まあ、あのだから面白いんですよね。あの、なんていうのか、良かったっていうよりは面白かった。
このこういう文化をたどってきた俺たちみたいな感じで人たちが見ると、うん、もうこう最高みたいな、
最高最高、
もう満点みたいな、
満点、そうですね、
はい、そういう映画です、
はい、だからぜひ皆さん見てください。
はい、
はい、続きましては
ナイトメアリーを先に見ましょうか。
はい、
ナイトメアリーね、
はい、
デルトロの新作なんですけども、はい、これはまあある意味その、いわゆるジャンル映画的にはそのマニアっぽい人向けだと思うんですけど、
はい、
ね、なんかまあ、とある貧乏なイケメンの男がの見せ物小屋とかあれとこに、まあ、サーカスみたいなそういうとこにたどり着いてこう人を騙す手段をなんか獲得するんですよね。
そうです、
言葉巧みに
独身術、
そうそうそうそうそう、
はい、
いわゆる、なんていうんだ、なんつったっけ、名前出てこないや、まあいいや、要は言葉のいろんなことに裏こう符号みたいなのを入れたりとか、アシスタントがその
暗号ですね、あのサインですね、この人は何を持っていますかの、
う
ん、この人と何を持っていますかで、それぞれが、持っているものを表したりとか、そうそう、色を表したりするんですよね。
それが、ある人 の, その依頼してきた人たちのなんか 背景のバックボーンだったり死んじゃった子供の話だったりとかそういう霊視みたいなことをするようなので、でこうどんどん金持ちにこうだんだん取り入っていくみたいな話なんですけど、はい、まあまあ結局、ある意味詐欺なので、詐欺なりのこうなんかある程度そういう節度を守っていればいいんですけど、こう欲望が膨らんじゃった結果破綻するみたいな、
ナイトメアリー悪魔の小道ということで、はい、どっかからそのメインストリートから悪魔の小道に入り込んでって、で最後はこう終わってしまうと、うん、どっから悪魔の小道に入っちゃったのかなっていう感じですよね。
ねえ、やっぱりすごく大回りをしてこういろんな紆余曲折を通って伏線を回収して因果応報に来るっていうオチがいいんですよね。
そうですね、あの最後の因果応報のあのシーン、うん、あの伏線がこう来るのかっつって、で中の人も笑ってましたからね、もうね、
やっぱね笑うしかないっていうところが分かる、すごい分かる。
で結構あのシーン長いんですよね、笑うシーンがね。ちょっとあははと笑ってパッて切れるのかと思ったら結構笑ってて、うん、あ引くなと思って。
いやでもあれはね、まあ、もちろんだから全然同情はできないんですけど、まあ、完全に自業自得なんで、なんだけどそういうこう人間の業みたいなものがねすごく感じられて面白かったです。
なんだろう、デルトロなんで、はい、異形なるものへの愛が描かれている映画かなと。で予告編見ても、うん、まあ
ね、だって舞
台ヒューマン・オア・ビーストとかそんな感じの
見せ物小屋だから絶対そっちだろうと思ったら、うん、実際
全然違った、うん、一部でしかなくって、うん、でもまあそれがテーマではあるんですけど ね、
うん、であれ聞いててあれ見てて思ったんですけど、多分なんか1900あれ二次大戦前の話ですもんね、うん、10何20年とか1920年とかそのくらいの話ですよね、うん、あの頃はいわゆるそのアジンっていうか野人みたいなやつをギークって言ってたんですかね。
ビーストって言ってたの。
いや ギークって言ってた。ギークって言ってた。で今ギークって言ったら技術オタクのことギークって言うじゃないですか、うんうん、あの当時はギークはあれだったんだと思って、それもちょっと興味深かったです
。なるほどね、そういう見方もありますね、はい、まあ何しても完璧な映画ですね。
いやあのね、よくできてるんですよ。まああの好き嫌いは絶対あると思うんですね。
好き嫌いはある、
めちゃめちゃある、うん、すごいまあ暗い話で地味
ダークでね、
地味といえば地味な話なんですよ、うん、なんだけどそれが好きな人にはたまらないっていう、たまらない、
でまあとにかく映画としては完璧、うんうん、
はい、デルトロはやっぱうまいわ、
うまいわ、
はい、
はい、ということで
次はシングネクストステージを、
はい
はい、これはね多分見てない人いっぱいいると思うんですけど、はい、俺の字幕で見たんですよ、
はい、
まあ、吹き替えも結構いいらしいんですが、字幕で見て前のシーンも見てたんですけど、今回のやつはね途中までは意外となんかうだうだしてて、まあそうかなと思ったんですけど、もう何実際のステージが始まってからのドライブ感みたいなのがすごい良くて、最初なんか大したことないなと思ったらもうどんどんどんどんこう盛り上がってって、こう見終わった頃に好きになってます。
へー、僕ね完全に舐めてますよこれ、
うん、舐めてる。だからこう、ね、多分ね今回もだしんさん舐めてるだろう映画を何本か入れといたんですけどいや、ね、シングも多分ね見るとね多分印象変わりますよ。
あのね1話見てるんですよ、だから、うん、テレビかなんかで、うん、で見てんとか思ったんで、まあ2話見なくていいかと思ったんですよ。
後半3分の1ぐらいの本当ねステージ始まってからのドライブがすごいです。
ああそう、
うん、意外とね良い。
なるほど、
はい、
はい、
見てください。
はい、わかりました。
まあ、イルミネーションなんでね、若干話が臭かったりとかさ、うん、あるじゃないですか、イルミネーション集がそれがね、結構前半部分は意外とあるんですよ。ダメかなと思ったら、
あのセリフ回しの臭さ、
うん、
あれがこう、はまればいいんだけど、ちょっと一回でも、臭いなと思った瞬間に、もうダメなんですよ、
ね、物語のね、うん、あとこれ言う、俺かっこいいよね的なのがこう画面からこうだんだんにじみ出てくるみたいな、
うぜーとかになってくるんですよね。
それがね、まあまあまああることはあるんですけど、いや本当後半すごいなんで、はい、
はい、分かりました。
次映画ドラえもんのび太の
すげえ
スモールだね、リトルスターウォーズ、
すげえなこれ見る
の。これもね多分ね世の中で結構舐めてると思うんですけど、
舐めてますね。
これね、ドラえもんであれなのにちゃんとスピオペやってるんですよ。
スペホペっていうの。
スペホペなんですよ。まあね、リトルスターウォーズってぐらいなんで宇宙戦争ものなんですけど。
スペースオデッセイ。
スペースオペラ。
オペラ。はいはい。
今ね、あの地球にそのとある星で、な軍事クーデターが起きて、こうそこから逃げてきた、まあ、ちっちゃい大統領がのび太たちと出会って、まあ、それを追って敵が来るんですね。で敵捕まっちゃうんですけど、のび太たちが助けに行こうみたいな、まあ、そういう話なんですけど、いやあのね、戦闘がちゃんと何鼓動何舐めてないんですよ。
そう、
作画ごとが見ても全然あこれかっこいいと思うんです
。そう、あのすごいカット割りなんですか。
すごいカット割りです。なんか金田フクトポーにもバリバリ入ってるし、意外と作画アニメとして見ても面白いし、話もね意外と良くて、あの子供番組にありがちな敵がバカじゃない、ちゃんとあの頭のいい悪い敵なんですよ。そういう部分でも今回の映画のドラマは良かったです、
はい、じゃあ見てみよう、うん、これあのお客さんの質っていうかあの種類っていうのは、
そうはやっぱ子供連れ
ですよね、基本はね。
基本多いでし
ょ。おじさん一人で行くのって。
でもおじさん結構いましたよ。でも意外とねドラえもん映画ファンはあのおじさんちょいちょいいるので、
へ
え、だから前回のドラえもんの映画も見たんですけど、うん、それはいまいちだったんですよ、うん、恐竜のやつだっけ、うんうん、で今回のはいや良かった。
へえ、
本当に。
へ
え、だこれはねあのみんなあのね、あのスルーしてる人多いと思うんですけど、
スルーしてる、スルーしてる、
あの見るといい、多分いいですよ。
はい、わかりました、はいはい、
続きましてはアンビュランス、
はい、
マイケル・ベイの新作、
はいはいはい、
あのね、見て思ったんですけど、これ、はい、マイケル・ベイは、まあ、とにかく爆発とアクションの人じゃないですか。
そうですね、はい、
マイケル・ベイにドローン渡しちゃいけない。
あ、ものすごいことになっちゃうんです
ね。ドローンがね、ドローンがガンガン入るようなシーンがバンバン出てきて、何このこう悪ガキにやっちゃいけない薬を与えちゃったような映像はみたいなのがバンバン出てきます。
これでもあれじゃないですか、こうマイケル・ベイの話映画って話がこうなんかとっちゃかってたりする時あるじゃないですか、うん、こうそのアクションシーンに頼っちゃってね、
はいはいはい、
今回はそういうことはあ
るんですか。意外ととっちらかってます
やっぱり
とっちらかってはいるんですけど、まあまあでもそれでもまあ普通っていうか一応物語の体はなせてますので、
はい、なるほどね、うん、なんか僕これ見ようかなと思って、はい、まだ見てないんですけど、はい、理由は、まあ、きっと大雑把なんだろうなっていう、うん、
大雑把は大雑把
ってことは映像なんですね。
映像ですね。
あと
マイケル・ベイがドローン使ってすごい楽しそうに撮ってるのが分かるんです。
なるほど、そういう見方をすればいいわけですね、う
ん、まあね、でもなんかキャストの、ね、女性役の辺もすごい綺麗だし、まあ、話としてはまあそれなりにちゃんと緊迫感があって、いわゆるアクション映画としてはよくできてます。
なるほど、
うんう
ん、分かりました。はい、続きましては、
続きましては、スピリットウォーカーって韓国映画なんですけど、
はい
は
い、
これは見てない
です。見てないですね、はい、
そのあのこれシナリオがすごい面白くて、あの着眼点が面白くて、ですね、いきなり主人公が車の事故でこう事故にいるところから始まるんですけど、
はい、
なんかね、事故で出るんですけど、こうフロン、ね、ガラスに映った自分の顔を見ると違う人なんですよ。
あ、はいはいはい、
でその人は結局本人は本人の何のその人が考えてる本人でずっと役者さんが演じてるんですけど、なんか鏡に映るたびに違う顔がある。
映るたんびに変わる、
あ、たんびっていうかね、映る時に違う顔が出て、私はこれは誰なんだってことになるんですよ、
はいはい、
とか言いながらやってるうちに、時計の針が12時を指すと、いきなりなんか周りがビューンと変わって、なんか全然違うところにいるんですね。なんだろうと思ってトイレとか行くと、今度また別人の顔になってるっていう。
これ何 SF 映画なんですか、ホラーなんですか。
サスペンスアクション。
へ
え。で何かってちょっとネタバレをすると、その人はなんかあることでちょっと得意な体質になっちゃって、12時間ごとに他の人の体に入っちゃう。
ああ、はいはいはいはい、
はい、だからスプリットウォーカーなんですよ。
ああ、分離された歩く人。
そう、魂がある渡り歩く人みたいな。で結局そこの入っちゃう人はそのある事件の関係者の中でいきなり入って、 でそれは多分、どうもその人は、公安警察のある一人らしい。で公安のなんか部長になったり課長になったり仲間になったりあなんかギャングになったりするっていうようなこうやりながらだんだんこう物語の全貌が見えてきてでなんとかするっていうお話。
それはあの乗っ取られた人は乗っ取られている間の記憶はない、う
ん、あない。
なるほど。
だから周りから見るといきなりなんとかさんって言ったら偉い人がいきなり別な人になって全然行動も変わってどうしたんだろうと思って10人から経つと戻るみたいな、
あ
そういうことになるんですね。 あの時お前変だったよねみたいな、
そういう
それをうまいことをつなぎ合わせてドラマにしていくのが面白かった。
面白そうじゃないですか、
うん、面白いですよ。まあ、なぜ移動するその魂が移っていくかっていうそのネタバラシは大したことないんですけど、またそんな結構前つばものなんですが、まあ、それはそれとして結構物語の映画としては面白い。
なるほどね。これバルトナインでやった
バルトナインのみですね。多分
のみまた時間遅いんだな。
そうそうそう。いやそうないです
時間遅いとね見れないんだよな。
意外とねそうこう他あんまやってないでも面白いです。あグランドキャニオンでもやった、まあ、いくつかあると思うんですが、
はい、
そんな感じ。
はい、わかりました。
はい、最後はシャドウインクラウド。
最高です。
シャドウインザクラウドですね元はね。
最高です、
ね、はい、クロエタン最高。
はい
はい、まあとあるあれは第二次大戦のアメリカ、はい、
1943年、
はい、まあ、マリカとニュージーランドの、はい、ニュージーランド映画なんだね、はい、ニュージーランドのはずで、まあ、日本が、だんだん南洋に攻めていって、まあ、ゼロ戦がこうやってくるって危機感の中、とあるあれは何だろう、何部隊、
なんとか部隊が書類をどっかに届ける
そう
という任務を預かり飛行機が飛び立ちました、うん、で飛び立つ瞬間に、
いきなり女性がやってきて、私もこういう命令を受けてるから乗せろと、うん、なんか怪しいんですけど、まあ、とりあえず乗せた結果で座る場所がないので、下に向いてるあの下部の銃座に押し込められたら、はい、なんかね、空の怪物グレムリンっていうのを見ちゃって、
はい、
ギャーって言うんだけど誰も信じてくれないみたいな、
はい
はい、いやでそこから始まるなんかいろんな
出来事
ドタバタ劇にて、はい、ドタバタじゃないんだけど、はい、エロいなんか限定空間会話ものなんですね最初はね。
そうですね。
結局重大にでも主人公のコラグレセモリツは銃座に閉じ込められちゃってるので、そのマイクを通してしかこの上にいる5、6人ぐらいの男たちと会話ができない。その中でドラマが進んでいくんですけど、いやうまいんですよね。
うまいっすね。
あの結局誰が喋ってるか分かんないから、まあ、ちょいちょいこの人が喋ってるみたいなカットインがあるんですけど、まあそれも含めてなんかこうなんとかなラジオドラマっぽいですよね最初はね。
ああなるほどね。
ラジオドラマでもこういうのできるなぐらいな。
あまああのなんか見てると、うん、このままずっと、クロエちゃんが映ってるだけで、うん、終わっていくんじゃないかっていうような気がしちゃうんですけど、うん、まあさすがにそういうことはなく、
そういうことはなく、まあ途中からねそのグレムリンの攻防が激しくなり、いろんなことが起き、いろんなことが起きるんですけど、
ええ、
いやまあね、これいい演技しますよね今回のクロエ・グレスモリツは、
ね、あよかったですね。さすが芸歴16年、
うん、ヒットガールですよ
であのなんかこう予告見てると、うん、まあ、あの飛行船に乗りましたと、うん、あ飛行船じゃ戦闘船に乗りましたと、はい、で乗ってたらグレムリンに襲われましたと、うん、でグレムリンと戦いますみたいな感じの、うん、まあ、単純な映画なのかなと思ってたんだけど、まあ、結局それが良かったですよね。
まあ基本はそうですよね。基本は単純な映画、まあ、いろんな物語の味付けはありますけども、基本はやっぱりクロエがグレムリンと戦うっていう、ね、
もう俺もう一要素ぐらい欲しいかなと思ったんですけど、
はい、
あいらねえや
いらないんですよ、はい、結局ねクロエ・グレース・モレツね、あのもう予告でやってるから言いますけど、もう素手でグレムリンと戦って全然勝てるっていうところが、いやヒットガールすげえなと思うっていうね。
そうですね、よかったですよね。あの戦いのシーンもいいですよね。
いいですよね。やっぱね、うん、やっぱ強いんですよクロエタンは。逆にあの他の周りの男はちょっとなんか弱いみたいな感じ。
あと謎の箱ね、
謎の箱、
ね、あの箱は何なんだろうっていうのがこう
謎としてね、
もう観客の心を捉えて離さなくて、
ね、いいオチですよね、いいあれもね、なるほどみたいな、
まああのいろいろ世間的には評価がまちまちで、うん、悪くない評価もただ聞こえるんですけど、私は面白いと思いました、
う
ん、
そうですね、はい、いやこれもだからそういう意味ではジャンル映画と言っちゃっていいのか分かんないですけど、ね、ガンパウダーもナイトメアリーもシャドウインクラウドもこう好きな人間にとってはもうすごい好きな映画が今月はたくさん揃ってて、これは幸せです
か、俺も良かったなって
感じですよね、いやなかなかいい映画たくさんありました、
はい、
なんかいいですか、
そんな感じでよろしいかと思います、
はいはい、じゃああとは来月と今月、
はい、今月は結構あるんですかね、
今月はまあまあまあまあ、今週末ファンタスティックビーストやりますし、はいはい、あと、まあ、ジェネスパークブラザーズとか、あとは何だろうな、ゴールデンウィークなんか体制みたいなのがいっぱい来るので、まあ、この辺からそうですよね、
はい、
ピングドラムの劇場版とかね、
はあ、踊るピングドラム、
はい、
あれの劇場版がある、
劇場版あるんですよ、
へ
え、あとまあ多分次回の前までには多分ドクターストレンジの次の、
ああもうマルチバース、
マルチバース
MCU
マルチバースオブマッドネス来ますからね、この辺ぐらいかな、あとはまあ死刑に至る病っていう、これは邦画だったと思うんですけど、 あとねチェルノブイリのあれを描いたロシア映画だったりとか、
なるほどね、まああのあれモーフィアスは見たんですか、
モーフィアス見ました、
マルチバース、
モーフィアス、
モービウス、
あれはあのソニー ね、ソニー側のマーベルのあれですけど、いまいちだったかな、
まあ、途中まで良かったんですけどね、
うん、やっぱちょっとだれますよね、
あの後半ね、
うんうん、あのなんていうのかな、物語的にすごいその展開みたいなやつを、いわゆるディズニーのマーベルMCU のやつはうまいこと工夫してるんですけど、ソニーのはなんか昔のまんまそのまま同じ方法論でやってるなって気がしたんですよ、ね、なんか結局親友2人同士でなんかドロドロの戦いをしてなんかバーンってやっていつまにかどっちが勝ったみたいな話でなんか昔のねえ、うん、マーベルだったりソニーの映画だよなみたいな、
うんうん、
あれなんで、
途中まで良かったんですけどね、
いまいちだったかな、
でもジャレット・レトはやっぱすごいっすよ、
ね、そうですね、あれはいい、
あの最初ガリガリなあの病人の研究者だったのが後半ムキムキになるんですけど、私あのムキムキは CG かなんかなのかなと思ってたら、実は本当にやっていたっていうのを知って、うん、人間の体ってこんな風に変わるのかと思うぐらい、
あのねマーベルのヒーローをやる役者さんはなんか2ヶ月か3ヶ月必ずなんか専属のトレーナーがついてこう筋肉のあれをなんかレクチャーされるんだそうですね、
でもあのガリガリ度がすごいですもんね、
うん、多分だそのガリガリのとこで撮ってから多分ムキムキになって、うんうん、そう撮ったんですよね、うん、
あの普通の体型から肉体マッチョ系はまだわかるんですけど、うん、ガリガリがほんとすごくって
痩せたんですよね、きっと
すごいなと思って、
あ字幕と吹き替えどっちですか、
字幕、
うん、もう字幕なんですけど、吹き替え版がまたなんかちょっと狙ってる感じで、
あそうなんですか、
モービアスが中村雄一で、で、あの親友のライバルが杉田智和なんですよ、あの仲いい声優2人がやってる、ちょっと狙いすぎてないかみたいな感じがちょっとしたり、
まあファンはそっちを見るんでしょうね、
まあ、まあ、でもある意味その声優さんが吹き替え映画吹き替えのなんか顔になるっていうマーケティングをするのがやっぱなんか随分変わったなと思います。
あそうですね、
普通だったらそこにねなんか売れな、なんかね、うん、何吉本の芸人とか連れてきてこう話を台無しにするようなパターンが多かったんですけど、
うん、
そう声優売りっていうのありかみたいな、
うん、なるほどね、
思いましたね、
あとは何聞こうかな、
ここからですね、まあ、
アネットって見たんですか、
アネットはだからこれまだ見る、まあ、まだ見てないですと、
あれなんか見ようかと思ってたんですけど、
はい、
なんかあの菊池 成功だっけ、あのサックスプレイヤーの、
はいはいはいはい、
が雑誌でレビュー書いてますけど、うん、あれ読んだら、うん、ダメだって書いて
あ
った
んで、本当、あ、じゃあ楽しみだな
ララランドとかなんとかの、
あのセッションボロクソに気に合った人ですね。
そうそうそうそうそう、そう
セッションすげえ面白かったんで、
そうそう、俺セッションねいまいちなんで、ね、あのミュージシャン的視線から見
ると、まあそうですね、確かにドラマーですもんね、うん、
いや、あの人サックス、うん、
ダックスプレイヤー、ナーネットは見に行くつもりですよ、うんうん、
アダムドライバーは良かったと言ってました
ね。ああ、なるほどね、
はいはい、すごいちょっと悩んでるんですよね、はい、あとね悩んでるのはスパークスね、
スパークスブラザーズ、はい、
スパークスはね全然知らないんですよ。
これも知らないんです、知らないけど見に行ったら多分面白いんじゃないかなと思って、あのあれ自分の視野を広げてくれる作品です
よね。なるほどね。
あと何なんちゅうかね、最近5月6月ぐらいにその音楽アーティスト系の映画だったりドキュメンタリーすごい公開されますね。
すごいよね、もうスージー・クワトコルとかリンダ・ロンスタとかアーハーとかエルビス・プレスリーとか、どうしたでしょうね。
エルビスとアーハーは見るつもりですけど、ね、スージー・キューとかはどうしようかなと思って。
スージー・クワトロのファンなんて日本にどんだけいんだろう ね、
ね、
うん、
あ、まあ、あれ多分予告見て決めますけど、どう、あ、なんかやっぱりあれですかね、クイーンのあれがヒットしたから企画を立てたのがゾロゾロ今できたんですかね。
わかんないですけど、日本ではあんまり人気ないけど海外ではすごい人気あるでしょうね、きっとね、映画になるぐらいだから。
そういうのが増えてきたなと思って、まあまあ面白いんですけどね、
うん、
うん、という感じですかね、
うん、そうですね、
はい、
ということで、また来月、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。